ないっしょ。
そんなことないっしょ第181回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
またまたお久しぶりでございます。
お久しぶりです。
はい、1週間空けてしまいました。
はい、
はい、ね、2週間ありますから、前回の配信から、ね、我々にもいろんなことが起きております。
はい、
ね、いろいろ何があったかっていうのを、ね、きちっと謝罪会見をしていかないといけないんでね。
そうですね、
はい、とりあえずね、今週は話しなきゃいけないことが結構あるんですけど、
はい、
マクドナルドの、
あ、ね、名前ですね、
名前募集バーガーっていうの今発売なので、食べましたか、のりこさん。
食べてないんですけど広告は見ました。
広告、ね、広告を見たのと食べたのではだいぶ話の流れが変わってくるから
まだ食べてないんですが、明日食べいきます。
じゃあその今の仮の名前覚えてますか。
ですね、長いからですね、うん、ホクホクポテトと北海道なんとかなんとか竹内さんお願いします。
ホクホクポテトと北海道仮の名前が、はい、ね、マクドナルドで今販売してるとても美味しいハンバーガーですよ、ね、
そしてとても長い仮の名前、
北海道産ホクホクポテトとチダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこ仮っていうね、名前のハンバーガーを今発売していて、
はい、
ね、長すぎるので、これ新しい名前を募集しますよなんていう戦略をね、
うんうん、
マクドナルドが今やっておりまして、
はい、
これはリスナーの皆様からも何かあったらね、お便りくださいよなんつってね、少しだけもらいました、お便り。
ありがとうございます。
ちゃんと僕のメールアドレスで、応募しておきました。
あ、もう応募したんですか。
応募しましたよ。いうことで、これね、多分ね、これ配信の時にはもうね、応募締め切り日過ぎてると思うので、
はい、
僕が考えた名前、
はい、
ここで発表しようかなと。
はい、お願いします。
聞きたい聞きたい、
うん、聞きたい聞きたい
聞きたい、
うん、聞きたい。
じゃあ教えちゃおっかな、どうしよっかな、
うん、そんなもったいぶらずに、
本当に、じゃあ本当に教えます。本当に言っちゃっていい、
うん、お願いします。
大丈夫、じゃあもう仮の名前をまずもう一回言っときましょうかね。
はい、
ね、北海道産ホクホクポテトとチダーチ、もう一回、うん、もう一回言おうかな、
もう一回
北海道産ホクホクポテトだ、もう一回言おうかなダメだな。北海道産ホクホクポテトとチダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこカリというのが名前なんです今のね。
はい、
で新しい名前を募集していて、僕が応募した名前
お願いします。
いいですか。北海道産ホクホクポテトとチェダーチーズに焦がし醤油風味の特製オニオンソースが効いたジューシービーフバーガーかっこ確定かっこ閉じこれ応募しておきました。
本当にそのまんま応募したんですか。
うん、
仮を確定に書いてある。
違う、うん、かそんな単純な話じゃないんだよ。仮を確定に書いただけとかそういうんじゃないんだよのりこさん。あのね、
はい、
あのね、この、まあ、長いけど、
ええ、
もう完璧なんですよこの名前は。
あ、そのハンバーガーの、
そう、マクドナルドさんが完璧にね、うん、いろんなことを考えて、うん、全てのことを考慮した上で、
はい、
つけた名前ですよ。仮といえどもね、
はい、
もうこれでいいじゃないかという意味で、
うんうん、
ね、ジューシービーフバーガーかっこ確定ということで私応募しておきました、ね、きっとね、はい、正式名になると思います。これがだって確定なんだもん、
うん、
ね、間違いないと思いますよ、いうことでございまして、はい、のりこさんも当然何か考えたでしょ。
うん、私は、うん、そうですね、うん、皆さんからいただくそのお名前のアイディアを楽しみに2週間待って過ごしておりましたということで考えてないです。
考えてないですね。
はい。
素直に考えてないですって言えばいいのにもうやだな。いうことでございまして、オープニングこの辺にしたいと思いますよ。
はい。
ね、この後は本編では、
はい、
僕ら今週じゃなくて先週か先週先々週、何してたのというのを含めていろいろね、 あのいろいろまたいろんな出来事もありましたんでね、そういったお話を、ね、していこうかなと思いますよ。
はい、
いうことでございまして、最後はですね、のりこさんの、例のコーナーで締めたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では例のコーナー参りたいと思います。この番組はブルーベリージャムさん、スナメさん、小学校低学年の女の子さん、札幌マーシーさん、真冬のスイカさんの提供でお送りいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ございまして、
はい、
ですね、ここでまず最初にですね、個人的な話をします。
はい、
札幌マーシーさん、はい、今週もお便りいただきました、ありがとうございますね。
はい、ありがとうございます。
札幌マーシーさんだけが分かることを今から言います。
はい、
札幌マーシーさん正解です。
ん？
うんじゃない、あの、ね、札幌マーシーさんがね、お便りで書いてくれたことがあるのよ。
はい、
これはきっとあのことだよねということを書いてくれたので、ここでちょっとね、うん、ご紹介できないんだけど、
うん、
なぜならそれが正解だから。言っちゃうとちょっといろんなところにいろんな問題が発生するので言えないんだけど、札幌マーシーさん、うん、正解です。はい、
おめでとうございます。
終わりです。はい、
終わり、
もうこれで札幌マーシーさんと僕との、お便りコーナー終わりでございます。うん、
ちょっと私が入れなかったのが残念だね
、今週はね、
ええ、
いろいろあったじゃないですか。話したいことがいろいろあるんですけど、
うんうん、
じゃあ一つずつ何から話しますかね。ね、面白い絵本が、
絵本
面白い絵本の話しますか。
はい、お願いします。
うちの娘6歳なんですよ。
はい、
あの本屋さんに行くと、
はい、
必ず絵本のコーナーでずっと読むのね、立ち読みするのね、
立ち読みですか、
立ち読みをするのね。ですっげえ、あのね、面白い絵本ってバカにできねえなというか面白いなって思ったんだけど、あの、ね、不満がありますっていう絵本があってね。
不満があります。
そうそうそう、
え、
で子供が大人に対していろいろ不満を持ってますと。
はい、
ね、で、あの、例えば、どうして子供はお風呂に入る時間を大人に決められるのってお風呂入るぞっつって一緒に入るでしょ、不満だと、子供は不満だと。で、お父さんがその絵本の中で、うん、あの、それに対して答えるのよ、これはこういう理由なんだよって、
うん、
確かね、なんかね、風呂嵐っていう妖怪かなんかが出てきて、あまり遅くなるとその風呂嵐が、はい、風呂を荒らすから早く入んなきゃいけないんだよとかねでね、例えばね、あの、はい、どうしてグリーンピースを食べなきゃいけないの、パパだって梅干し食べられないくせに、なんていう子供の不満に対して、
ね、
お父さんはね、
はい、
木製のご飯はほとんどがグリーンピースらしいから練習した方がいいと思うんだよっていうそういうなんかね、なんか大人のへりくつをねこれ、こういうのをずっとなんか子供の不満に思うことと、うん、それに対して親がなんか言い訳というかへりくつをこねるのが永遠続く絵本があって、すっげえ面白くてさ、
それお嬢さん読んでたんですよね。
読んでた
質問されたらどうするんですか、竹内さん。
質問され、
お嬢さんから、
なんで質問あんましないんだよね。でもね、でも不満には思ってるだろうなっていう、
いつかそれが爆発するかもしれない。そうそう、
じゃあのりこさん、じゃあ一つ一つね、この中に載ってたやつなんだけど、うん、
はい、
あの、子供はどうして早く寝なきゃいけないの、大人は遅くまで起きてるの、なんで子供だけ早く寝なきゃいけないのっていうのに対してなんて答えます、のりこさん。
と、そうですね、 子供はまだ成長過程だから硬いな。
ダメだ。普通に答えちゃった。
普通。あ、そっか、ちょっと、あ、子供がいつ遅くまで起きておくと、うん、あの、お化けが子供を襲ってくるから
だよ。なあ、違うんだな。この絵本に載ってたのは違うんだよ。ちゃんとね、覚えてないんだけど、うる覚えなんだけど、あのね、サンタさんの、
はい、
あの、調査員が定期的に調べに来る。この子はちゃんと普段からきちっと寝てるのかな、うん、なんていうのを調査員が調べに来るから、ちゃんと毎日早く寝なきゃいけないんだよっていうようなことが書いてあったわ。
それを、おかしいですよね。
なんで調査員が来んで、たまに抜き打ちで。
サンタ信じてない子供とかどうするんですかね。
サンタ信じてない子供は何言ってもダメ。
その子供の時からひねくれるなと、
はい、いうことです、はい、不満がありますという絵本もしね、本屋さんいたら売ってると思いますんで、はい、
ぜひぜひ。
あの、絶対ね、あの、絵本って、
ええ、
あの、立ち読み用の本が1個置いたのよ、1冊。
はい、
だね、ちょっとね、パラパラって見て面白かったらね、あの、あいつも小さい子がいる親子さんは買ってあげるといいと思いますよ。
でも読ませたくないですよね。
なんでなんで。だって結構ね、納得するよ子供は、うん、あ、こうやって答えてあげればいいんだ、うん、ちゃんとね、絵本の中の子供はふーんってちゃんと納得してるから、
はい、
うん、でいうのが一つと、あとね、
はい、
ね、僕仕事で、
ええ、
市役所に行くのね。
市役所、はい、
市役所で、市役所で今、あの、マイナンバーでナンバーカード、
うん、
マイナンバーカードを配布するのに、あの、専用の窓口を用意してたりするのね、
はい、
役所で。で、そこでおばあさん、
はい、
もう結構な年のおばあさんがその窓口にいたのさ、
はい、
で、職員の人が、あの、そのマイナンバーカードっていうのは大事なんだと、で、うん、これには暗証番号もつけなければよと、で、これはもしこのカードを落としちゃった時に、
はい、
あの、誰でも使えちゃうと困るでしょ、だから4桁の番号を、あの、設定しなきゃいけないんですよ、なんてい
うのを
説明してるのね、
うん、
で、おばあさんも、ああ、そうなんですか、じゃあそれ、じゃあやりましょうね、なんつって、職員の人とおばあさん、ちょっと違う席にパソコンの前かなって言って、
はい、
ね、で、その暗証番号はおばあさんが当然決めて、おばあさんがそのコンピューターを打たなきゃいけないんだよね、
うん、
で、職員の人が、じゃあ、その、これ多分書いたんだろうね、紙にね、4桁ね、じゃあこれ打ちましょうね、なんつって、で、職員の人とおばあさんがその数字を大きな声で読み上げるんだよ。2、4
それダメでしょ。
いや、もうダメ、それダメ。さっき言ってたことと全然、職員さん、職員さんって思いながらさ。
それ他に周りいますよね、竹内さん以外にも、もちろん。
いっぱいいっぱい、だって、あの、あれだもん、市民課の窓口の近くだ。
一番多いとこですよね、一番多いとこ、その辺って。やっちゃいましたね。
やっちゃ、だから全部、だからそんな感じなんだろうね。全国的に。田舎になればもっとそうだと思うんだ。
みんなで暗証番号共有したりしたりしてる可能性もあるかも、
ね、なんかね、もう大丈夫なのかなって思っちゃうの、マイナンバーカードとかって。
大丈夫だと思うんですけど、その大きい声で言うのはダメですね。
2人でちゃんと2、2、2、2、4、4 やってたね。
ダメです、それはダメです
ね、いうことでございました。もうね、調子悪いもんね、喉がすごくね、今ね、声がおかしくなってきちゃった、いうことでございまして、うん、調子が悪いので今週はこれで勘弁してください。
はい、
ではエンディングに行きます。
はい、
エンディングでございます。
はい、
お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ですね、
はい、
インフルエンザだったんですよ、
竹内さん。
うちの娘が、
うん、あ、お嬢さん、はい、
うちの娘がね、先々週だからね、前回の配信の頃ですよ、
はい、
前回の配信日ぐらいにインフルエンザになりまして、
はい、
で保育園からね電話がかかってきて、うちの嫁さんが迎えに行って、で高熱で、まあ、その日は当然すぐには、ね、インフルエンザの反応って出ないじゃないですか、検査してもね。でもしょうがない、もそのまま家に連れて帰ってきて、
はい、
で、まあ、次の日にね、病院行ったんですよ、
はい、
だからね、インフルエンザじゃないって言われて、検査してもね、インフルエンザじゃないって言われ、あ、じゃあなんか違う病気か、ただの風邪かみたいな、
うん、
で帰ってきて、まあ、一応熱を下げる薬とか、なんか抗生物質みたいなやつを飲んで、うん、
はい、
で4日目なら熱が下がらない、3日目だったかな、熱が下がらないと、うん、はい、40度前後の熱が、
40度、
子供は、ね、結構、ね、あるの、40度前後ぐらいは行くの、もともとの体温が高いから子供って、
うん、
で40度前後は、まあ、行くは行くんだけど、はい、そんなに心配した熱でもないんだけど、あまり下がらないから、もう一回ちょっと違う病院に連れてってみって連れて行ったのさ、そしたらね、インフルエンザですって言われて、そっからやっとほらインフルエンザの薬を飲み始めたから、まあ、そっからすぐに良くなったんだけど、結果的にはインフルエンザでございました。でね、保育園から1日目帰ってきて、でその日僕が会社から戻ってきて、娘に最初に言われた言葉がね、
はい、
可愛いんだよ、うちの娘本当に可愛いんだ
よ、はい、
お父さんごめんね、しばらくチューできないの。
ごめんなさい。
かわいい、うちの娘かわいいんだこれが。
チューってほっぺたにチューですか。
そうそう、もうチューできない、
ね、そう、毎日やってんですか。
うん、娘はなんか してくれるよ。
あ、今だけだな。
何が、今だけじゃないよ、これはもう二十歳過ぎてもするんだよって約束をしてるから。
誰と、それお父さんから一方的な約束ですか。
いや、ちゃんとあれだよ、例えばほら膝に座りたいって言うから、膝の上にね、うん、いいよって、うん、それからあれだぞって、二十歳過ぎてもあれだぞっつって、ずっと座ってなきゃダメだよっつって
それ奥さんどういう反応されてます。
え、いや何も反応してないけど、まあ多分まあ、もうあと数年経ったら女の子、もっと女の子らしくなるから、
うん、
そしたらもう父親的に照れちゃうだけなんだけどね、先に多分、どちらかというとね、娘が平気だとしても父親が照れるんだと思うんだけどね、
うん、
多分ダメだと思うんだけどね、まあ、うちの娘はいい子ですということでございましたね、はい、もう大事な話ですよ、のりこさん、もっと大事な話があります、うん、あのね、山崎ナビスコが、
あ、はい、
山崎ナビスコではなくなるらしいです
らしいです ね
9月1日から山崎ビスケットになるらしい、
ね、らしいですね。
なんかライセンスを契約して、
うん、
山崎ナビスコ、ナビスコっていう名前を名乗っていて、うん、で、リッツとかオレオとかをそれでやってたので、
うん、
これが9月1日以降はリッツ、オレロってなんだ、オレロっていうお菓子は何なんだ。
オレオ、
それは美味しいのか、オレロって、
新しい製品、
ね、オレオね、うん、あとプレミアムクラッカーみたいなやつ、ね、
うん、
あれがねダメなんだって、もう作れないんだって、
他のメーカーさんが作る、
なんかね他のところが引き継ぐみたい、引き継ぐというか元々のライセンス持ってたところが作るのかな。
というと一応そのクラッカーとかは食べられるんです、
リッツ、オレオ、プレミアムはそのまま、うん、販売は違うメーカーがそのままするらしいから、
うん、
大丈夫です、これからも皆さんリッツパーティーは継続してできますんでね、安心してくださいね。
そう、そのニュースを今日チラッと見た時に、はい、チラッと見てで帰り買い物して帰ったんですよね、うん、そこでリッツを見て、うん、あ、もうナビスコの山崎ナビスコのリッツはもう終わってしまうんだと思って買っちゃいました。
若干味が変わるかもしれないね。
変わるか、じゃあもう もしかしたら買いだめが発生するかも、
うん、それはないね、
ないですか、
ね、9月1日からは、ね、はい、でもほら大丈夫です、山崎ビスケットに社名も変わって、継続していろんなお菓子を作っていきますんでね、
うん、
もう皆さん大好きなね、エアリアルとかね、エントリーとかね、ピコラとかね、
ピコラ、
ラングドシャとかね、
はいはい、
もうみんな大好きな、あとスリムサンド、
スリムサンド、
うん、などのね、
など、
人気商品はそのまま、
うん、
一個も食ったことないけどね
リッツとオレオが、
うん、なくなっちゃうと、あと あれがあるんだよ、あのチップスターはそのまま残るんだって、
あれはナビスコでやってじゃなくて
その山崎ナビスコがオリジナルで作ってたんじゃないの、だから
あそれは残るんですね、
う
ん、
らしいですよ、で大丈夫です、あのエアリアルはそのまま残りますからね、
エアリアル、
ね、ラングドシャとかね、
ラングドシャ美味しいです、ね、
ラングドシャって何、ドシャが崩れ
て、違う何食べてみてください、
ピコラはピコラ知ってる、ピコラ、
うん、ピコラ
は、うん、多分ねって言っちゃった、
食べてないですかもしかして、
丸いやつ
細長い分です、
そう細長、そうね、細長い、丸くてね、細長くてね、
うん、
あとあの中にクリームが入ってる、
そう一袋5本入ってます、
5本5本入ってる、
5本の2袋、
う
ん、
そうね、
で1箱、
そうそう、チョコレート味とね、
あと
イチゴ味とね、
冬の限定のホワイトチョコレート味が出てます。
合ってるの？あるの？そういう、あ本当にあるの？
私今日食べました。
ラングドシャ？
いやピコラ。
ピコラじゃ今はラングドあ違う、今ピコラの話してたの？
今のピコラの話
ですよ。ピコラの話か。よくどうでもいいや。いうことでございます。まあ、あとはあれだって、なんか天才バカボンが実写化だってね。
あそうなんですか、
いいよ実写化しなくてさ、天才バカボン、もうあれだよ、クリームシチューの上田さんらしいよ、
あ声優さんが
違うよ、実写化だ
っつる、あそこ実写化、あそこ
実写化だ、声優
さん、そうだそうだ、あそう上田さん
そう、
まあ
いいの
いいんじゃないですか、
いいのかな、そうかな、そうかな、なんかちょっと天才バカボンは実写化しなくていいでしょうね、え
ヒットするかも、
僕は本当に小さい頃はね、
ええ、
あの太陽はね西から昇ると思ってたからね、
あら
天才バカボンの歌で言ってるから間違いないと、西から昇ったお日様が東に沈むんだって覚えてて、うん、である時、はい、親にあれは天才バカボンだからそうやって言って、実際は逆なんだよって、ああそうなんだっていうそんな子だったからね、
素直な子だった
んですね、素直な子でしたよ、いうことで、今週あとしゃべり残してるなんかないかな、とはあと歴史が難しいのはね、
はい、
あのマニアが教えてるから、なんかね歴史って僕、
うん、
小学校の時なんか全然興味なかったし、
ええ
まあ、本当に大人になってもそんなに興味がないんで、なんでかなって思って最近気づいたの、
はい、
あの歴史ってパソコンと一緒なんだよ、なんかあのパソコンのことって教えてもらうのに、はい、あの教えてくれる人がマニアであればあるほど、あのね、何言ってか分かんない、結局専門用語ガンガン使うから、もう当然これは知ってますよねみたいな感じで教えるでしょ、パソコンのことで、こっちはさ、もうソフトもハードもなんだ意味が分からないレベルなのに、そんな専門用語ガンガン言われてもなんだかよく分かりませんっていうレベルの人に、なんかマニアの人ってガンガンもう専門用語使って言うじゃん、
はい、
であのそんなにあのマニアじゃない人ってちょっと噛み砕いて言ってくれたりみたいなところってあるじゃない、
うん、あと身近なものを例えて、そうそうそう、例えてね、説明してくれますね、
歴史も全く一緒だなって最近思ってさ、
うん、
あの結局歴史マニアの人が言うから、
はい、
あの昔のなんか言い方とか言葉とかガンガン使うじゃん、
うん、
もうさあの本能寺の変、
本能寺の
変、変ってなんだよって思わない
言われてみたら
変って何、変 って何？だから普通に本能寺の
変。私に聞かないで。
本能寺の変って普通に言うじゃん。
あ、それは本能寺の変っていうのでもう歴史用語になってますもんね。
だもうな、変ってなんだよとかさ。
本能寺で変化が起きたの変じゃないですか。知らないけど。
だからそういうのが普通に、だから普通に例え話で全部言ってくれれば。
あ、例えばその幕府っていうのは今で言うとこれだよとかっていう感じですよね。
そうそうそうそう。
朝廷っていうのはこういうことだよって。
そういうことです。そういうのをきちっとね、朝廷って何、誰だよとか思うでしょ。うん、ね、
そこはね、竹内さん、私あの同意しますよ。
でしょ。
はい。
だからもう、だから歴史を教えるのは歴史が嫌いな人が教えなきゃダメ。
あ、嫌いな人がどうにかしてこうやって克服したんだよって。
そういうこと、そういうこと、そういうこと、
うん、ね。竹内さんお願いします。
だから本当に織田信長のね、はい、その本当に本能寺の変のあたりのことなんて、
うん、
あのまさにあれですよ、スマップに例えると分かりやすいわけですよ。
おうおう、
ね、
お、ちょっと興味津々。
で、多分織田信長はおそらく中井正広ですよ。
で、明智光秀が
木村拓哉です。
でも最終的に
朝廷がおそらくその、うん、メリーさんですよ。ジャニーズ事務所のメリーさんですよ。
うん、
ね、でこのいろいろあるでしょ、
うん、
ね、
で他 の, あ, のあと3 人, 3人は
あとの3人は、まあ、その他大勢で
かわいそう。
家臣だ、家臣ね、よくわかんない、もう分かってない、歴史が分かってないんだから。そもそも、ね、だからそうやって教えてくれればさ、うん、なんとなくわかるじゃん、
イメージつかめますね。
そうそうそうそう。だってあれじゃ、あの織田信長の遺体って見つかってないんでしょ。
あ、そうなんですか。
なんか、なんかそん、なんか、なんかさ、なんかさ、それちょっとね、うん、あの本能寺の変ってちょっと流行ったじゃん、お笑いのやつでさ、で
踊り、
そうそう、踊るやつで、はい、でそれきっかけでちょっと気になったからちょっと調べたの。
はい。
したらなんかね、歴史上のね、人たちってのほとんど遺体見つかってない人ばっかりやな、これ。
え、というより存在してないってことですか。
いや、存在してないんじゃなくて結局そいつが本当に、じゃあ本能寺で織田信長本当に死んだんですかどうなんですかってのもはっきり分かってないんじゃねえのっていうレベルになるのよ。
ああ、
でその明智なんちゃがもうそのどっかの山奥でやられたっていう話だけど、うん、その遺体はじゃあどこなのとかさ、実はなんか坊さんになったとか、なんかそんな話とかいっぱい出てくるんだ、なんか、
はあ、
ほら今ね、歴史好きな人たちには鼻で笑われてると思うけどね、今ね。
大丈夫、私は笑いませんよ、ね、
でもちょっとなんかちょっとそれさ、噛み砕いて教えてくれると、うん、誰かいないかなって若干思ったりするんだ最近。
竹内さんやってください。
いや、わかんないんだもん、でも元がわかんないからさ。
なんかね、確か竹内さんの気持ちわかるんですよ、ね、
本当にね、そんなことを最近思いましたよ、いうことでございます、うん、ほら、そんなことを話してるとね、うん、本編よりも長くなっちゃってるから今ね。もう調子悪いから本編を早めに切り上げたんだから、
エンディングは長くなりましたね。
エンディングでこんだけ喋っちゃったら意味がないでしょ、
ね、でもこれはあの竹内さんがね、あの復活してきたっていうことで、
全然復活してない、以上で私が今週喋りたいことの以上でございます。
はい、
ではのりこさん告知をしてください。
あ、はい、ですね、では告知をいたします。
なんでこのたどたどしい2人は。
なんせ私もちょっと病み上がりなもんで。はい、ではそんなことないっしょでは皆様からのご意見ご感想などお便りを募集しております。 E メールのアドレスはそんない @0438.jp sonnai @0438.jp です。そしてそんないプロジェクトではですね、ツイッターもやっております。ツイッターのアカウントはそんない p です。こちらのアカウントではそんないプロジェクトの配信情報などつぶやいておりますので、ぜひぜひフォローをお願いいたします。そしてホームページももちろんございますよ。ホームページの URL はsonnai.com です。 こちらのページからはそんなプロジェクトが配信している番組をですね、すべてお聞きいただけますので、ぜひ遊びに来てください。ブログもお楽しみいただけますよ。
ごばって何
ちょっと間違えました。
ごばじゃあのね、のりこさんね、ダメ
ダメ
ダメ、あのね、大事な告知を一つ忘れてる。そんなプロジェクトではですね、新しい番組を立ち上げました。
そう、それをですね、はい、ね、はい、やばされてる竹内さんから言っていただきたかったんですよ。
わかりました。じゃあ行きますよ。ね、
はい、
うちのメンバーの、和田さんという方が中心でですね、はい、番組を新しく立ち上げました。
はい。
はい、和田さんとあと下平さん。
はい。
ね、二人で、ね、下平さんは女性です。
知ってます、
いや、それはのりこさんは知ってるでしょうよ。
じゃあ和田さんは
リスナーさんはわからないでしょ。
じゃあ和田さんはどちらでしょう。
和田さんは多分男です
ですね、
はい、だから戸籍を見てないからはっきりはわからないですけど多分男です、はい、ということで、2人でやってますんでね、
はい、
我々と違って仲のいい2人がやってます、どういった内容ですか
私たちも仲いいです、
はい、どういった内容ですかって言ったらちゃんと、
はい、もう早速第1回目はね、うん、配信されてまして、
あの番組のタイトル言ってないから
そんなに雑貨店です。
そんなに雑貨店大丈夫、これ大丈夫、告知になってる、
なってます、
なってる、大丈夫ね。そんなに雑貨店というですね、その和田さんが気になったことをちょっと雑学的な感じでいろいろお話ししていって、はい、下平さんがへーっていう番組らしい、
ふーっていう番組
らしいんで、よかったら聞いてください、はい、ホームページから、聞けますんでね、もしくは iTunes からね、そんな雑貨店、
はい、
雑貨店は漢字ね、
はい、
で検索すると出てくると思いますんで、よかったら聞いてください、
よろしくお願いいたします、
はい、いうことでございまして、はい、じゃあそれはリンク一応貼っとく、嘘、貼っとかない、
あ、貼らないんですか、
貼っとかない、だって貼っといたってさ、結局はだってあれじゃん、ホームページ見に来てくるでしょ、ホームページ見に行ってくれる、
そうですね、
そう、
ホームページを見に来ていただければね、
貼ることのなんか無意味さを今気づいちゃった
あ、すなかなか、はい、
もうどんどん長くなっていくね、
まあ、時間を比べてみましょうか、エンディングと本編との、
大丈夫かな今週大丈夫かな、今週大丈夫かな、つまんないんじゃないかな今週っていうと、また誰かがね、先週もねくれたんで面白かったですよっていう優しいメールをくれましたんで、すなめさんありがとうございます、
ありがとうございます、
すなめさんは優しいです、ありがとうございます、ということでございまして、
はい、
来週のねオープニングで、
はい、
きちんとそんな雑貨店っていうのはどういう番組だっていうのをきちんと喋りますんでね、
はい、
来週オープニング聞けばわかるさね、
はい、
ということでございまして、
まあ、その前にもすでに1回目配信されてますから、ね、
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。私は死んでます、イカが大好きです、イカイカイカイカイカ親父やってきました、イカ親父。